高原真一、高齢者の移動手段について、ワクチン接種について、高齢者の移動手段について、問い、市民、とりわけ高齢者が公共交通や移動手段に対して求めるドアツードアについて、本市の見解、ビジョンを問う。答え、地域公共交通としては、市内全域をドアツードアでの移動に対応することは困難だが、高齢者に配慮し、地域コミュニティ交通の運行地域の拡大を検討するとともに、支え合いの移動支援など新たな取り組みを行っている。地域コミュニティ交通は、現在、市内の6地域で運行しており、そのうち本郷、久井、大和、八幡地域では経路を定めず、一定の区域内を事前予約に応じてコースを定めて運行する区域運行型の乗り合いタクシーが運行している。この4地域では、いわゆるドアツードアで、自宅前での乗降も可能となっている。問い、本市のライドシェアに対する見解を問う。答え、一定の区域内を事前予約に応じてコースを定めて運行する区域運行型サービスは、一般的に自宅近くで乗り降りできるため、利用者の利便性は高まると考える。一方で、公共ライドシェアに近い地域コミュニティ交通が提供されている地域においては、重複して運行することが難しいことや、路線バスやタクシーとの競合を避ける必要があることから、現時点で本市への導入可能性は低いと考えている。ワクチン接種について。問い。RS ウイルスワクチン接種、多子世帯のインフルエンザ予防接種への公費助成の考え方を問う。答え、RS ウイルスワクチンの公費助成については、安全性や費用対効果などが十分に検証され、国により定期接種化された上で、市として助成を開始することが、望ましいと考えており、今後の動向を注視したい。多子世帯への支援として、昨年度から子育て支援策の充実を図っており、インフルエンザワクチン接種の助成についても、感染状況などを注視しながら、必要に応じて有効な支援策を検討していきたい。角里氏、スポーツを核とした地域創生のまちづくりについて、中学校におけるクラブ活動について、スポーツを核とした地域創生のまちづくりについて。問い、本市がこれまでスポーツ振興とまちづくりにどう取り組んできたか、また交流人口を増やすため今後どのようにスポーツを活かしていくのか、市長の考えを問う。答え、スポーツの振興を通じて地域や町の活性化につなげていくという議員の考え方に共感する。するスポーツ、見るスポーツ、支えるスポーツという三つの視点から、市民一人一人が様々な関わり方でスポーツに親しむことができるよう施策を推進している。その中で、施設環境の整備とともに大会開催の支援促進により、市内外の人々との交流を深めて地域活性化を図ることとしている。中学校におけるクラブ活動について、問い、部活動における地域展開の現状と今後の取り組みについて問う。答え、休日の運動部活動は 令和8年度末で廃止。平日は令和11年度から13年度の期間内で廃止を検討している。これからも子どもたちの実態とニーズに応じたより良い部活動の地域展開となるよう、学校や関係団体と連携するとともに、保護者へ適切に情報提供し、取り組みを進めていく。問い、各団体が学校施設の活動場所及び部活動で使用する機材・備品を使用することができるか問う。答え、すでに学校開放事業として市民へ開放しており、地域スポーツクラブ活動においても使用は可能である。備品についても貸し出している。文化部は今年度中に検討会議を立ち上げて進めていく。問い、指導者の人材確保について、小学校・中学校の教員が指導者になることは可能か問う。答え、中学校教員が引き続き指導したり、指導に意欲を持つ小学校教員が指導したりすることも可能である。問い、今後、地域スポーツクラブ活動の地域展開を関係者や保護者、一般市民にどのように周知していくのか問う。答え、令和7年6月19日付で学校に周知している。さらにホームページへ掲載し、小学校・中学校、児童・生徒・保護者には連絡システム、スグールで配信している。矢垣秀政。小学校・中学校における水泳授業の現状と今後の対策について。高齢者等の熱中症対策とエアコン設置・助成について。水泳授業の課題と今後の対策は？問い、学校水泳授業の課題は何か？答え、課題としては、1、施設老朽化による修繕費、維持管理費の発生。2、水泳指導や水質管理など教職員の負担。3、屋外プールの特性上、夏の猛暑や雷雨などの天候によって授業が計画通りに進まないことが挙げられる。問い、施設の老朽化対策と財政負担の見通しはどのように考えているか。小学校・中学校のプール施設の建設年度は26校のうち30年以上の施設が21校である。修繕費や維持管理費に相当の金額がかかり、大きな財政負担が生じている。早期に打開策を講じるべきでないか。答え、プール施設の改修や維持管理には多大な経費が必要となるが、建て替えや大規模改修などの更新計画はなく、小規模の破損が生じた場合は修繕対応している。現在プール授業のあり方について、教育委員会と学校間で連携しながら検討を進めている。問い、水泳授業を民間委託または公設プール施設を使用してはどうか。答え、民間施設や公設プールの活用、近隣の学校プールの共同利用も有力な選択肢の一つとして、まずは小規模校について費用対効果や教育効果、児童の安全確保、運営方法など様々な観点から具体的に検討した上で、より良い水泳授業となるよう取り組んでいく。高齢者等の熱中症対策とエアコン設置・助成について。問い、猛暑日が続き、高齢者への熱中症対策が全国的に進められている中、次の点を問う。問い1、 高齢者のエアコン設置状況を把握するべきではないか。答え、高齢者相談センター、ケアマネージャー等の支援者が支援している人については、個別にエアコン未設置の状況を把握している場合もあることから、引き続き支援者に対して未設置者の把握について協力を依頼していく。問い2、エアコンの設置助成について前向きに検討してはどうか。答え、設置助成は状況を把握しながら実施の必要性を引き続き検討していく。伊藤克也、片山投手校改修にかかる県への要望について。本市の農林業施策について。本市の財政改革について。片山投手校改修要望の取り組みについて。問い、船木地区の平成30年7月豪雨災害を受け、片山投手校を沼田東地区のサザン崖遺跡と同様の風船式の転倒遺跡へ改修することを要望してきた。昨年行った一般質問では、本市でも事業の必要性を認識し、県の令和8年度からの新しい広島川づくり実施計画に片山投手校付近の河川改修を掲載するよう要望しているとの答弁があった。その後1年が経過するが、本市の取り組み状況やこの事業の実現化の本気度について問う。答え、平成30年7月豪雨以降、同規模の降雨による家屋浸水被害の解消を図るため、河川激甚災害対策特別緊急事業により川床掘削や護岸かさ上げなどの工事が実施され、令和5年5月に完了している。片山投手校付近については、この事業の実施により越水・波堤することがないよう整備されているが、河川断面の余裕高が確保されておらず、議会からも繰り返しご指摘いただいている通り、河川改修が喫緊の課題と認識している。具体的な取り組みとしては、本年7月に実施した本市の主要事業提案において、国及び県に対し、当該箇所の河川改修は下流の本郷橋の架け替えと一体不可分であり、河川事業と道路事業を連携して取り組んでいただくよう市長からも強く要望した。また、県において検討されている令和8年度からの次期広島川づくり実施計画への位置づけに関する紹介があり、片山投手校付近の河川改修を最重要課題として回答した。引き続き、当該箇所の河川改修が県の次期計画に位置づけられ、事業が速やかに実施されるよう積極的に働きかけていく。問い、本市としての取り組みについて改めて市長に問う。答え、こうした事業の実施に向けては、国や県に対し、地元の声を直接届けることが重要と考えている。引き続き、最大限努力する。写真、片山投手校、本郷町、本郷南。写真、終わり。小林佳代、ランドバンク事業について。シルバーハウジングについて。ランドバンク事業について。問い、本市では市の中心部においても人口減少が進んでいる。駅の北側である本町地区が広島県ランドバンク事業のモデル地区になっており、空き家・空き地対策に力を入れている。ランドバンク事業の目的とこれまでの取り組みについて問う。 答え、本事業は中心市街地の小規模な区画再編を行うものである。事業実施にあたり、住民組織と自治体で協議会を作り、空き家対策セミナーや区画再編場所の選定、所有者への相談をしている。しかし、現時点でどの土地も相続に関連するトラブルなど問題を抱えており、実現に至っていない。シルバーハウジングについて。問い、シルバーハウジングの制度と現在の利用状況について問う。答え、シルバーハウジングは高齢者が安心して自立した生活をするためにバリアフリー化し、生活援助員による見守りと緊急通報装置を設置した公的賃貸住宅である。本市では市営小西北住宅1号棟の35戸が該当する。令和7年4月1日時点で入居率は 60% である。問い、入居率が 60% である理由をどう考えているか。答え、入居者が高齢化し、介護施設への入所などシルバーハウジングを退去する世帯が増加していることが要因の一つと考えている。写真2枚。1枚目。ランドバンク事業のモデル地区となっている本町地区。2枚目。シルバーハウジングとして整備された市営小西北住宅1号棟。写真終わり。中迫雄三。公共施設等長寿命化事業の取り組みについて。本市における外国人労働者の現状と今後の動向について。公共施設等長寿命化事業について。問い、老朽化した複合施設リージョンプラザと障害学習施設中央公民館について、竣工から65年間、長期間維持する長寿命化計画がある。今後25年間、世代を超えて楽しく交流を図る施設を目指す事業計画について、次の3点を問う。問1、長寿命化計画に伴う工事内容について、答え、リージョンプラザでは、経年劣化した部分の機能性、安全性の更新を中心に、快適性、省エネ性能向上の視点も踏まえ、外壁及び屋上防水の改修、体育館を除く空調の更新、更衣室の空調の新設、トイレの様式化、及び照明の LED 化など実施する。中央公民館においても同様に長寿命化工事を予定しており、その中で授乳室の新設、中高堂の音響設備更新やエレベーターの改修などを実施する。問い2、新たなスポーツ用品の導入、南館トレーニング室の機器の更新等について。答え、長寿命化計画は施設の長寿命化を目的としており、備品等の整備は含んでいないが、多くの市民がスポーツを楽しめるよう、ニュースポーツなどの用具については、他施設と共有しながら整備を検討する。トレーニング室の機器更新については、適正な受益者負担と更新に要する費用を踏まえ検討し、故障機器の更新は令和9年度に予定している南館長寿命化改修工事をめどに判断する。問3、鑑賞環境を改善し、利用者のサービス増進を図るための機能改善への取り組みについて。答え、リージョンプラザの文化ホールは映画の上映会や各種音楽の発表会、講 講演会など多様な目的で利用されている。乳幼児や障害のある子どもと保護者が利用できる専用鑑賞室の設置や座席更新については、関係法令の整理、技術面、財源確保などの課題を踏まえて検討する必要があり、専用鑑賞室については、令和8年度に実施する設計で設置の可能性を検討する。写真、リージョンプラザ。写真、終わり。
田元子。南海トラフ巨大地震への本市の備えについて、脱炭素への取り組みの進捗について、高齢者世帯へのエアコン設置助成をについて、南海トラフ巨大地震への備えを、問い、南海トラフ地震の想定死者数は東日本大震災の10倍と指摘されている。来年度には防災庁が発足するが、以下の4点を問う。問い1、災害関連死を生まないための避難所開設の現状と課題は？答え、最大想定避難者数1万4000人に対し、居住スペースと簡易トイレは充足できる。温かい食事の提供に向け取り組む。問い2、平時から民間企業や大学等との連携は？答え、災害時にボランティアや民間企業、大学などから迅速な支援が受けられるよう、体制の構築を進める。問い3、年間を通じた避難所開設訓練を。答え、来年1月に、避難生活支援リーダー・サポーター研修を開催し、避難所開設や運営の充実につなげる。問い4、7年前の豪雨災害の教訓は？答え、自主防災活動が重要で、その活動の定着が課題であり、防災士や地域防災リーダーの養成にも取り組む。問い、本市が実施する避難生活支援リーダー・サポーター研修は重要であり、継続して実施を。また、地域・職場に防災士を増やし、女性の比率を高めるべきではないか。答え、研修は1都市1回の開催となっているが、継続的な開催を国へ要望する。防災士の育成については、資格取得に関する情報を周知していく。女性の割合が増えるよう、自主防災組織等に対し、積極的に女性を推薦するよう働きかける。写真、体育館で雑魚寝の状態。能登半島地震。写真、終わり。待ったなしの温暖化防止対策。問い、今年夏の気温は統計開始以降最高となり、温暖化が進んでいる。本市の CO2 削減計画は達成が厳しい状況ではないか。この分野での市長のリーダーシップが見えないが、見解を問う。答え、温暖化対策は喫緊の課題だ。市としてできることを見つけ出し、産業界を巻き込んで取り組みの機運を高めていくようリーダーシップを発揮したい。赤重信夫。不登校児童生徒への支援について。マイナ救急の運用について。不登校児童生徒への支援について。問い、本市における不登校児童生徒数は令和3年度の県平均と比べると小学生で 1.53 倍、中学生で 1.26 倍となっており、全国平均と比べても高い。子どもは少なくなる一方で、不登校の 児童生徒数は増えている中、次の点を問う。問い1、令和6年度不登校児童生徒数は何人か。答え、令和6年度の不登校児童生徒は295人。問い2、きめ細かい対応のため、学校ふれあい相談員の充実及び県の研究施設スクール S での研修はできないか。答え、学校ふれあい相談員の人員拡充も含めて検討する。相談員の研修はスクール S の視察も含め、質の向上に向けた研修のあり方を研究する。問い3、8月に実施した保護者会への参加人数や雰囲気はどうだったか。答え、保護者15名の参加があった。保護者の不安を和らげ、今後の対応に展望を持っていただくため、実施内容や実施時期等を工夫して、継続開催を検討する。問い4、支援を受けてない不登校児童生徒を支援につなげる取り組みについて。答え、学校や学校外の関係機関とつながってない児童生徒や保護者が孤立しないよう定期的に家庭を訪問し、教員とのつながりや状況把握に努め、次の支援につなげている。マイナ救急の運用について。問い、令和5年中の救急概況では、救急出動件数6006件、搬送人員5378人で集計開始以来最多を記録したと聞く。救急業務を安定的かつ持続的に提供し、いかに救命率の向上を図るかが課題と聞くが、マイナ救急の展開について問う。問い1、マイナ救急の目的と効果について。答え、氏名、年齢、住所等だけでなく、患者の過去の受診歴や投薬情報も確認でき、病院到着前に準備や治療方針を検討できる。問い2、マイナカードに紐づいた個人情報の安全性の確保は？答え、救急活動に関係ない情報は閲覧できない。問い3、市民や医療機関への周知はどうするか？答え、広報誌、ホームページ、ラジオ放送等で丁寧に説明する。